同棲から結婚に進むための30のポイント。その1、同棲は結婚へのファイナルステージ。同棲は一定の交際期間を経てから行われるのが一般的です。知り合い、仲良くなり、交際が始まります。何度かデートを重ねて、どんどんお互いが親密になります。時には寝泊まりをすることもあれば、二人で旅行に行くこともあるでしょう。交際を通して、どんどん関係が深まり、お互いが結婚を意識し始めた時、同棲という選択肢が出てきます。同棲には、結婚生活の予行演習、結婚の準備期間という役目があります。そのため同棲は、結婚前提で行われるのが一般的です。実際に二人で暮らして、一緒に生活を送ることができるのか、確認します。つまり、同棲は、結婚へのファイナルステージ、と言えるのです。それは、自分だけでなく、相手も同じです。さあ、結婚へのファイナルステージに突入しました。しかし、油断をするのは、まだ早い。同棲は、結婚へのファイナルステージですが、まだ安心はできません。むしろ、最も注意すべきステージです。ゴールの手前には、多くの魔物や落とし穴が潜んでいます。同棲段階になってから、破局したカップルも大勢います。ゴールが近いと言って、安心するのではなく、ゴールが近いからこそ、気持ちを引き締めましょう。身勝手な行動や自己中心的な考えは避け、二人を一つの単位とした考え方が大切です。困った時は二人で支え合って乗り越えます。大きな相談は二人で話し合って決断します。困難があれば二人で助け合って立ち向かいます。ルールや役割分担を決めたらサボることなく一つ一つ丁寧にこなしていきましょう。価値観や生活習慣の違いがあっても無下に否定するのではなく、できるだけ尊重を心がけましょう。贅沢は控え、身の丈に合った生活をしましょう。衝動買いや無駄遣いの浪費は避け、節約を基本としたつつましい生活を送りましょう。喧嘩をしたら放置するのではなく、きちんと向き合って仲直りをしましょう。結婚のゴールテープを切れるかどうかはあくまで二人次第です。結婚のゴールテープを切ると信じる気持ちが大切です。結婚へのファイナルステージであることを意識しながら気持ちを引き締めた同棲生活を送りましょう。結婚へのファイナルステージと意識して気持ちを引き締めた同棲生活を送る。同棲から結婚に進むための30のポイント。その2。同棲は1日ごとに結婚への階段を登っている。同棲では結婚に近づいているイメージを持ちましょう。あなたは今、結婚への階段を登っている最中です。すでに結婚に向けて具体的な行動をしています。同棲は平凡な1日かもしれませんが、そう感じるだけ。実際はきちんと結婚に向かっています。淡々とした日々に惑わされてはいけません。淡々としているかもしれませんが、着実に一歩ずつ登っています。同棲生活が30日経てば30段登ったことになります。同棲生活が100日経てば100段登ったことになります。同棲の1日は結婚に近づけた1日。1日過ぎるごとに結婚への階段を1段ずつ登っているイメージをしましょう。今日も無事に1日が過ぎた。結婚に近づけた。明日も頑張ろうと思うこと。きちんと結婚への階段を登っているイメージを持てば、同棲の意味や価値を実感しやすくなります。焦ったり急いだりしてはいけません。焦ったり急いだりするとうっかり足を踏み外し階段から転げ落ちてしまいます。大切なのは早く登ることではなく着実に登ること。疲れた時は無理をせず休憩を取ることも大切です。時々踊り場もありますが前に進み続ければ再び上に向かって上がれます。同棲はかなり結婚に近づいている生活です。一段ずつ着実に結婚への階段を登っていきましょう。階段の上には結婚というゴールが待っています。一日ごと結婚への階段を登っているイメージをする。同棲から結婚に進むための30のポイント。その3。同棲をゴールにしないこと。同棲はあくまで通過点。同棲は生活環境が大きく変わります。引っ越しを済ませて部屋を整えた。ルールと役割分担を決めスムーズに同棲をスタートできた。大きなことを達成した気持ちになるでしょう。ついに同棲を始めることができた。これでもう安心して生活できる。念願の同棲に喜ぶカップルも多いのではないでしょうか。しかし、ここが要注意です。同棲はゴールではありません。同棲をゴールと思っていると、同棲を始めた時点で満足します。油断して緊張感が緩みます。さらに二人の関係を発展させることが難しくなります。同棲とは結婚の予行演習。一緒に暮らすことで二人の考え方と生活習慣などがスムーズにいくことを確かめる行為です。あくまで結婚が目的なら同棲をゴールにしてはいけない。同棲はあくまで通過点です。同棲を始めて終わりではなく、まだ先が続いています。一緒に暮らす生活をしばらく続けて二人の相性に問題ないことが分かれば、結婚に向けて具体的に動き始めましょう。同棲で立ち止まるのではなく、次に向けて準備を始めてください。結婚をイメージしながら生活することが大切です。結婚を意識しながら同棲をすれば、結婚に近づく足音を感じながら有意義に毎日を過ごせます。 結婚を見据えた同棲ができれば、きちんと人生の駒を前に進めることができるのです。同棲はゴールではなく、通過点にする。同棲から結婚に進むための30のポイント。その4。同棲は結婚の予行演習だけでない。結婚の準備期間でもある。同棲を結婚の予行演習と考えていませんか？確かにその通りです。同棲は結婚生活のリハーサルができる貴重な機会。実際に同棲を体験することで結婚して一緒に暮らした時の様子をお互い確認できます。今まで見えなかったことが見えるでしょう。価値観や生活習慣の違いにお互いが驚くでしょう。時には対立して喧嘩をすることもあるはずです。しかし同棲は結婚の予行演習だけでなくもう一つ大切な役割があります。結婚の準備期間でもあるのです。ただ一緒に暮らしているのではなく結婚の準備期間としても活用してください。まだ結婚はしていませんが結婚に向けた準備を進めることができます。結婚前の準備として同棲している今のうちにできることを考えれば山ほどあるはずです。貯金をするなら同棲中がチャンスです。二人で生活費を折半すれば節約がスムーズになり貯金もはかどるでしょう。料理の腕を磨くのも同棲中がチャンスです。毎日食べて味を評価してくれる人がいると思えば料理を勉強するモチベーションもアップするでしょう。結婚に必要な勉強をするのも同棲中がチャンスです。同棲中にどれだけ結婚の準備を整えておくかで結婚後の成り行きが変わります。気合を入れ心を引き締め楽しみながら頑張りましょう。同棲中に結婚の準備を整えておけば結婚後の生活もスムーズになります。同棲中にできるだけ結婚に必要な準備を整えておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その後、結婚前提と婚約は似て非なるもの。同棲を始めるなら結婚前提が一般的です。結婚を前提としないで始める同棲は中途半端になりやすく破局しやすい傾向があります。将来に対して二人の向かう方向が一致しているとは限らないため途中でバラバラになりやすい。同棲を始めるならできるだけ結婚前提をお勧めします。さてこの結婚前提の意味についてよくある誤解があります。そうか、同棲には婚約が必要なのかと考えていませんか？これは違うのです。結婚前提イコール婚約ではありません。結婚前提と婚約は似て非なるもの。どちらも結婚に関係していますが言葉や責任の重みは全く違います。結婚前提とは、結婚前提はいつか婚約したい、結婚したいという意思表示です。正式に約束をしたわけでもなければ、完全な同意をしたわけでもありません。法的責任もありません。あくまで意識上の問題であり、正式に結婚するかどうかはまだ不確かな状態です。結婚前提の交際でもまだ正式な婚約が結ばれていないことに注意が必要です。婚約とは、婚約とは結婚するという正式な合意です。婚約は将来結婚をすることを約束する契約に該当します。契約といえば書面をイメージするかもしれませんが、口約束でも民法上契約は成立します。婚約も結婚前に行われますが、契約の一種になるため法的責任が発生することがあります。婚約がこじれると民事裁判に発展する可能性もあります。結婚前提と婚約は似た意味として誤解されがちですが、実際は全く異なります。より意味が重いのは婚約です。結婚前提と婚約は意味が異なることをきちんと分けて認識しておきましょう。この点についてできればパートナーと認識合わせをしておくといいでしょう。自分は認識が正しくてもパートナーは誤解しているかもしれません。結婚前提と婚約を同じ意味で考えていると後からトラブルに発展する可能性があります。誤解がないよう一度きちんと話し合っておくと安心です。結婚前提と婚約はきちんと分けて認識しておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その6。同棲では嘘が通用しにくくなる。同棲中は嘘に注意しましょう。もちろん円滑な人間関係では時に嘘も必要です。別々に暮らしている時なら下手な嘘でもバレずに済ませられることがあります。相手の行動を24時間365日ずっと見ているわけではありません。嘘を言っても相手を信じ込ませることができればその場をしのげることができるかもしれません。円滑な人間関係には適度な嘘が必要になることもありますが、同棲では注意が必要です。同棲では嘘が通用しにくくなると思ってください。同じ場所で一緒に暮らしているため、お互いがいつ、どこで、どんな生活をしているのか把握できます。嘘でごまかそうとしても、一緒に暮らしていると簡単にバレます。同棲は結婚を前提に行われるのが一般的です。小さな嘘であっても、パートナーを傷つけ、信頼関係に悪影響をもたらすことがあります。例えば、パートナーから、今週末、久々に外でデートしようよ、と誘われたとします。あなたはその日は昔の知り合いと会う約束なんだよね、という嘘で断ったとしましょう。 別々に暮らしている時ならお互いの行動は見えないため雑な嘘でもごまかせたでしょうが、同性ではそうもいきません。一緒に暮らしているので相手がどんな生活をしているのか日常生活のレベルから把握できます。知り合いと会う約束と嘘をついたところで相手の週末の暮らし方が見えるので簡単にバレる。たとえ都合よく外出したとしても前後の不自然な行動から気づかれやすい。嘘をつかれたパートナーは傷つくのです。小さな嘘であっても何度も続くと笑い事では済まされません。お互いの信頼関係を傷つけます。同性では嘘が通用しにくくなることをしっかり認識しておくことです。ほとんどの嘘が通用しにくくなると言っても過言ではありません。ではどうするか。下手な嘘をつくくらいなら正直に話すことをお勧めします。ごめんね、週末は家でゆっくり休みたいな。気が向かないから別の日はダメかな。今は元気が出ないからまた今度にしよう。その分たっぷりデートをするから。正直に言った方がまだ相手を傷つけなくて済みます。面倒なら正直に体が重たいと言った方が嘘をつかれるよりは理解されるでしょう。お互い信頼し合っているなら正直に言ったとしても納得してくれるはずです。下手な嘘をつくくらいなら正直に話した方がいいのです。下手な嘘をつくくらいなら正直に話す。同性から結婚に進むための30のポイント。その7。気がかりなことがあったら何でも言ってねと伝えておくと2人の心の距離が縮まる。同棲すればお互いの生活が丸見えの状態になります。だからとはいえ全てを知ることができるとは限りません。パートナーに重大な秘密があったとしても同棲中隠そうと思えば隠せます。ごまかそうと思えばごまかせます。うまく演じて取り繕うこともできるでしょう。もちろんプライバシーは大切ですが、ゆくゆく結婚する予定なら何でも話し合える関係になっておきたい。大きな借金があったとしても結婚してから知らされるより同棲中に分かった方がショックが小さくて済みます。早めに知っておけば改善策を考えたり対処できたりする余裕もできます。パートナーの事情は結婚すれば自分の事情にもなります。自分にも関係する話は結婚してからではなく同棲中に知っておきたい。ところがパートナーとしては恥ずかしい話ほど言いにくいという心理が働きます。言ったら幻滅されるのではないか、嫌われるのではないか、秘密を明かしたら破局につながるのではないか。本音や真実は心理的な抵抗があって簡単に話せるものではありません。ましてや限られた同棲期間でパートナーのすべてを知り尽くすのは困難と言えるでしょう。様々な不安や心配で言いたいことがあっても言わずに我慢してしまうことが多いのです。そうした事態を避けるために前もってある一言を言っておきたい。気がかりなことがあったら何でも言ってねという一言です。パートナーから何でも言ってねという優しい声掛けがあれば心理的な抵抗が小さくなるでしょう。そこまで言うなら勇気を出して打ち明けてみようかなと思うに違いありません。重大な秘密があっても打ち明けやすくなります。何でも自由に話せる関係になれ、ますますお互いの心理的距離を近づけることができます。すでにオープンな関係だとしても伝えておいて無駄にはなりません。ますます心を開きやすくなるはずです。気がかりなことがあったら何でも言ってねと前もって伝え、心を開きやすくしておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その8。譲れないことを決めるときはお互いの数を同じにしておくのが良い。あなたには譲れないことはありますか？同棲でルールを決める際、譲れないことについて決めておくといいでしょう。人には誰でも譲れないことが一つや二つあるもの。遊びや趣味など強いこだわりがあるものですから仕方ありません。あらかじめ譲れないことを決めておけば余計なトラブルを減らせます。しかし譲れないことを決めるのは簡単そうで意外と難しい。自分だけこれも譲れない、あれも譲れないと主張するとパートナーはどう感じるでしょうか。主張する側は楽ですが、主張される側は強い我慢を強いられます。一方だけ強い権利を主張している雰囲気になり不平等な感じが出ます。我慢の度合いが偏りパートナーは不満を持つようになるのです。こんな時上手な決め方があります。それはお互いの数を合わせることです。例えばお互いが譲れないことを出し合って数を一致させます。パートナーが譲れないことを2つ提示すれば自分も譲れないことを2つ提示します。パートナーが3つ提示すれば自分も3つ提示します。もちろん実際はぴったり同じ数にするのは難しいですが、できるだけ同じ数にしておくといいでしょう。お互いが譲れないことの数が同じなら平等な雰囲気が出ます。譲れないことを紙に書いて目視ができるようにすれば数を一致させやすくなります。細かく数を数えるのも少々うるさい感じもしますが、ある程度意識しておくとスムーズになるでしょう。譲れないことを決めるときはできるだけお互いの数を同じにしておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その9。共通の目標には同棲を安定させる力がある。二人で共通する目標を作ってみましょう。同棲中ならすでに結婚という共通の目標はあるでしょう。もちろんそれもいいのですが、結婚ばかり意識するのも疲れます。そこで結婚とは違った種類の目標を作ってみます。 二人で一緒に取り組んで頑張れることができれば、共通の目標が生まれます。共通の目標があると、二人で知恵を出し合ったり、励まし合ったりする機会が生まれます。二人の心も意識も一つになり、結束力を高める効果があります。二人で共通の目標があれば、それが共通の話題にもなり、コミュニケーションもスムーズになります。難しい目標である必要はなく、二人が気軽に取り組める範囲でいいのです。二人が楽しくて面白いと感じることなら、何でも OK です。二人でダイエットを頑張る。〇〇キログラムまで痩せる。二人で節約を頑張る。来年までに〇〇万円を貯める。二人の得意分野で力を合わせて副業を始めてみる。月商〇〇万円を目指す。二人で習い事を始めてみる。〇〇ができるようになる。二人でランニングを始めて一緒に〇〇のマラソン大会に出る。タイムは〇〇を目指す。共通の目標を作るときは具体的な数字を含めることがポイントです。具体的な数字を含めると目指すポイントもはっきりするのでモチベーションも高まります。目標の結果を数値化できるためやる気が持続しやすくなります。共通の目標は必要なものではありませんが、あった方がより刺激にあふれる同性生活を送ることができるでしょう。共通の目標を目指す過程には大変なこともありますが、それを乗り越える分だけ二人の絆も深まるに違いありません。共通の目標には同性を安定させる力があるのです。具体的な数字を含めた共通の目標を作って二人で頑張る。同性から結婚に進むための30のポイント。その10。言いたいことを言い合える関係を築いておく。あなたは今、パートナーと気兼ねなく話せる関係になっていますか？普通に話せる関係かどうかではありません。気兼ねなく話せる関係かどうかです。気兼ねなくというポイントは二人の今後の関係を左右する重要な要素です。確かに、同性ではパートナーへの気遣いが大切です。相手の気持ちを考えながら言葉を選ぶ必要があるでしょう。心よく話を聞いてもらえるよう言葉や表現を選ぶことは大切です。パートナーが疲れている様子ならあえてそっとして控える気遣いも必要でしょう。しかし気遣うことは大切ですが、気遣いすぎて言いたいことが何も言えなくなるのはよくありません。喧嘩は避けることができても不満や愚痴がたまります。言いたいけど言えないというストレスは一つ一つは小さくても積み重なると大きくなります。不満や愚痴を溜め込む一方になりストレスがたまります。表向きは仲良しでも実際は心から仲良しの状態になっていないと言えます。いつか大きな爆発を起こすことになるのです。そこで大切なのは言いたいことを言い合える関係です。できるだけお互いの壁を取り払い、言いたいことを言い合える関係を築いておきましょう。言いたいことがあったら何でも言ってねと伝えておくと、パートナーは言いたいことを言いやすくなります。自由に言い合える関係は喧嘩の火種になることもありますが、長期的にはメリットです。悩み事が出てきたときすぐ相談できます。不満や愚痴が出てきたときもすぐ伝えることができます。言いたいことを言い合える関係が築いていれば、問題が発生しても改善もスムーズなのです。すでに言いたいことを言い合える関係になっているなら、もっと自由に言い合える関係を目指しましょう。自由に言い合える関係になると、コミュニケーションが活性化されます。コミュニケーションの向上は、理解の向上につながります。お互いの壁を取り払い、言いたいことを言い合える関係を築いておく。同性から結婚に進むための30のポイント。その11。同性中に見栄を張ると、結婚が遠のく。同棲中、見栄には注意してください。もちろん、便利や快適につながる出費ならいいのです。例えば、便利な日用品や環境を快適にする家具やインテリアです。便利や快適は同棲をスムーズにさせます。値段が少し高くても、時間や手間が省ける道具なら、賢明な買い物になるでしょう。しかし、便利や快適にお金を使うのはいいですが、見栄にお金を使うのは注意が必要です。幸せに見られたいから、新築やデザインの部屋を選ぶ。友人を驚かせたいから、豪華な玄関のある物件を選ぶ。世間体を気にして立派な表札を作る。友人に自慢したいから高性能のパソコンを買う。華やかな生活を演出したいから高価な家具やインテリアを購入する。同棲中でもおしゃれに見られたいから高級ブランド品を買う。近場に便利な公共交通機関があるにもかかわらず無理をして車を買う。見栄を張るとすぐお金がなくなります。見栄を張っていてはいくらお金があっても足りません。豪華な同棲環境を演出することで優越感に浸っているとお金は手元からどんどん消えます。結婚資金も貯まるどころか減っていくでしょう。一度見栄を張るとその状態を維持するためにますます大きな出費になります。同棲は現実的に結婚を考えなければいけない段階です。同棲中に見栄を張ると結婚が遠のくことになるでしょう。お金は稼ぐのが大変でも使うのは簡単です。お金は同棲生活だけでなく結婚生活にも直接影響する要素。本気で結婚を考えるなら見栄を張るのは抑えた方がいい。ゼロにできなくてもせめて最低限に抑えておく方がいいでしょう。最低限の世間体を保つことは必要ですが、むやみに気にすることはありません。周りの目を気にしなければいけなくても恥ずかしくない程度で十分。周りからどう思われるより自分たちがどう思うかです。自分たちがこれでいいと思うならそれが正解です。同棲を始めたら見栄を張るのは我慢しましょう。 見栄を抑えることも同棲を成功させるポイントの一つ。少し見栄を張りすぎているなと思ったら二人で話し合って生活水準を下げる努力が大切です。見栄を張りすぎない。同棲から結婚に進むための30のポイント。その12、同棲と結婚の違いとは。同棲と結婚はどんな違いがあるのでしょうか。客観的に見たときほとんど見分けがつかないほど似ています。どちらも男女が一緒に暮らす生活であるのは共通です。男女が一緒に暮らし協力しながら生活を営んでいくという点は同棲も結婚も共通です。意識の上でも生活の上でもほとんど変わらないでしょう。結婚すると煩雑な手続きが増えるため同棲のままで良いと考えるカップルも多いのではないでしょうか。しかし同棲と結婚には重大な違いがあります。それは法律に守られているかどうかです。結婚して婚姻届を提出すれば法律上正式な夫婦として認められます。法律上と聞くと堅苦しく感じますが、裏を返せば法律に守られているとも言えます。結婚は法律に守られていますが、同棲は法律上の保障がありません。結婚しないまま同棲を続けるとどうなるでしょうか。緊急の際夫婦の証明が困難になります。税金面で控除を受けられないデメリットもあります。子供が生まれると非着出子になってしまいます。相続の権利もありません。結婚すると社会的な責任が増える側面がある一方、法律で守られていることには多くのメリットがあります。同棲と結婚の違いとして法律に守られているかどうかという点を認識しておくことは重要です。事実婚という形式もありますが、しっかり法律に守られているとは言い難い関係です。いざという時、法律に守られている結婚の方が断然有利です。同棲と結婚の違いを知り、自分たちにとってふさわしい道を歩んでください。しっかり法律で守られたいなら、きちんと婚姻届を提出して婚姻関係になっておく方が安心です。しっかり法律で守られたいなら、同棲ではなく結婚しておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その13、人生プランは話し合うのに早すぎることはない。生活費について考える上で欠かせないのは人生プランです。まだ結婚していないのに人生プランを考えるには早すぎると思ったあなた、いえ、全く早すぎることはありません。同棲は結婚へのファイナルステージです。同棲を始めた段階になると、すでに結婚のフィニッシュテープが見えつつある状態です。今から人生プランを考えておくことは生活費を考える上で役立ちます。二人で人生プランを話し合ってみましょう。例えば次のような内容を話し合ってみてはいかがでしょうか。同棲中に考えておきたい人生プラン。いつ頃結婚式を挙げたいか。どこでどんな結婚式を挙げたいか。新婚旅行は必要か。新婚旅行に行くならどこがいいか。子供はいつ何人欲しいか。子供にどんな教育を受けさせてあげたいか。結婚したらどこでどんな部屋に引っ越しをしたいか。マイホームは購入したいか。どんなマイホームがいいか。どこにマイホームを建てたいか。二人で一緒に話し合ってみましょう。中にはストレートに話しにくい内容もありますが、タイミングを計らった上で話を持ちかけてみるといいでしょう。細かい点まで考えるのは難しいでしょうが、大まかな点なら考えることができるでしょう。もちろん確定である必要もありません。長い人生では予定外のことも起こるため、後から変更することもあって大丈夫です。大切なことはこういう人生を歩みたいねという話をすることです。将来について話をしていると、夢、価値観、計画性、責任感も見えてきて、二人の意識合わせになります。話していくうちにどんどんウキウキした気持ちになっていくでしょう。話し合う中でパートナーがどのような結婚をイメージしているのかもわかるようになります。二人で人生プランを考えることは生活費のやりくりに役立ちます。人生プランを考えると人生を逆算できるため、次の二つがわかるようになります。 1. いくら貯金が必要なのか。 2.どれだけ生活を切り詰める必要があるのか。機会があれば相手と人生プランについて話し合ってみましょう。人生プランを考えることで二人に共通の目標を作ることにもつながります。生活費を考える機会だけでなく、節約意識を高めたり金銭感覚を磨いたりする機会にもつながります。二人で人生プランをたくさん話し合っていれば、向かうべき方向が同じになり、結果的にうまくいくのです。二人で人生プランを考え、生活費のやりくりに役立てる。同棲から結婚に進むための30のポイント。その14、お金を貯めるを結婚資金を貯めると言い換えるだけで結婚に近づく。同棲では貯金が欠かせません。結婚式を挙げるにもお金がかかります。夫婦生活を送るにもお金がかかります。子供を育てるにもお金がかかります。お金と聞けば下品でがめつい印象を持つかもしれませんが、現実を生きるためには必要な存在です。お金には不便を解消したり幸せを増やしたりする力があります。同棲中の今のうちに、将来に向けて少しでも貯金を頑張っているカップルも多いでしょう。 同棲中は、つつましい生活を心がけ、同棲のうちにできるだけたくさんお金を貯めておくと、将来が安心です。そのため同棲生活では、お金を貯めるという表現が頻繁に登場するはずです。もちろん、お金を貯めるという表現もいいのですが、ここに工夫できるポイントがあります。お金を貯めるを、結婚資金を貯めると言い換えてみましょう。どちらも同じ意味ですが、心に響く度合いが違います。お金を貯めるより、結婚資金を貯めるという表現の方が、より結婚を意識させる響きになるでしょう。例えば、貯金を頑張りたいとき、お金を貯めようではなく、結婚資金を貯めようと言ってみます。日常で貯金が増えたとき、お金が貯まったねではなく、結婚資金が貯まったねと表現します。同棲中なら、お金が貯まるを、結婚資金が貯まると言い換えても自然であり差し支えないはずです。すると、どうなるか。同棲中の日常会話で、結婚というキーワードの登場回数が増えるため、結婚を意識させる回数も増やせるのです。結婚というキーワードを聞くたびに、結婚への意識が一層強くなるでしょう。相手は、きちんと結婚を意識しているのだな、そろそろ結婚を考える時期だよね、と思うようになるでしょう。潜在意識の奥深くまで結婚が刻み込まれるでしょう。いわば暗示のような効果を期待できます。二人とも、ますます結婚を意識するようになり、結果として結婚に向かう加速力が高まります。お金を貯めるを、結婚資金を貯めると言い換えるだけで結婚に近づくのです。お金を貯めるを、結婚資金を貯めると言い換える。同棲から結婚に進むための30のポイント。その15。遠慮は大切であっても遠慮しすぎないこと。同棲では言葉や行動に注意してください。自分ばかり主張してはわがままで身勝手になり、二人の関係は悪くなります。同棲では譲り合いの精神が必要不可欠。自分ばかり主張するのではなく、時には遠慮したり譲ったりすることで良好な関係が保てます。では、とにかく遠慮を徹底すればいいかというと、それは違います。パートナーの意見や要求はどんなことでも全て受け入れようとする。言いたいことがあってもぐっとこらえる。不満があっても一言も漏らさない。これは違うのです。遠慮は大切であっても遠慮のしすぎはよくありません。遠慮ばかりになると奴隷のような状態になり重労働を強いられます。自分はパートナーの言いなりになってしまい偏りや不公平が生まれます。遠慮して我慢をすれば喧嘩は回避できるかもしれませんがストレスが溜まります。ストレスは自覚があるとは限りません。慢性的になると無自覚のままストレスを抱え込むこともあります。どんどんストレスが溜まり続けると肉体だけでなく精神も蝕んでいきます。最終的に溜め込んだストレスが爆発するのです。同棲は二人の主張のバランスが大切です。遠慮も大切ですが遠慮のしすぎには注意しましょう。譲れないことがあれば遠慮せずに言いましょう。我慢できないことなら相手を不快にさせたとしてもきちんと言った方がいい。時には喧嘩に発展することもあるかもしれませんが必要な喧嘩もあります。喧嘩ができるのは仲がいい証拠でもあります。言いたいことを言うからこそ話し合う機会も生まれ、ちょうど良い妥協案も生まれます。自分を押し殺さず、大切なことはきちんと主張しましょう。言いたいことを言える関係の方が短期的に大変でも長期的には楽になります。遠慮のしすぎに注意する。同棲から結婚に進むための30のポイント。その16。適度な距離感を保つと同棲もうまくいく。同棲がうまくいくコツの一つが適度な距離感です。24時間ずっと一緒に行動する生活をイメージするのではないでしょうか。同棲といえばお互いがべったりくっつくような生活をイメージしがちです。せっかく同棲をするならべったりくっつきたいと思う人もいるかもしれません。浮気をさせないように常に行動を共にしたいと考える人もいるでしょう。しかし露骨にべったりした関係になるとプライベートまで干渉しがちです。お互いが束縛を強要する関係になると自由が極端に制限されます。べったりくっつくような生活は最初は幸せに感じてもすぐ息苦しくなるでしょう。二人でいるのは心強い反面少し重苦しい時があります。ではあまりパートナーに関わらない方がいいかというとそうではありません。お互い無関心になるほどコミュニケーションがなくなるのもよくありません。物理的な距離は近くても精神的な距離が離れてしまいます。同棲では適度な距離感を大切にしてください。物理的な距離が近づく同棲だからこそ適度な距離感が今まで以上に重要です。相手が嫌がることはしない。お互いプライベートを大切にする。ルールを決めても決めすぎない。束縛も干渉もしすぎないこと。近すぎず離れすぎないこと。適度な距離感はカップルごとに異なります。自分たちにとってベストな距離感を見つけましょう。つかず離れずの適度な距離感を保つことが同棲がうまくいくコツです。物理的な距離が近づく同棲だからこそ上手に適度な距離感を保つ。同棲から結婚に進むための30のポイント。その17。生活の中でも食事の時間は別格。深いつながりを強化できる時間。パートナーとは一回でも多く一緒に食事を心がけましょう。一緒に食べても別々に食べても空腹を満たすことには変わりありません。 中には食事の時くらい一人になりたいと思う人もいるでしょう。確かに別々に食べた方が個人の時間を大切にできます。相手と一緒に食事をするより自分の部屋でテレビを見ながら食事をした方が気楽で快適と感じる人も多いはずです。しかし別々に食べるなら同棲の意味がなくなります。同棲を始めたからにはできるだけ一緒に食事を心がけたい。一緒に食事をする行為は空腹を満たすだけでなく特別な意味があります。仲間意識を深める時間であり、心の距離を近づける時間であり、一体感を高める時間です。暗黙のうちに私たちは仲がいいよねと認め合う時間でもあります。食欲は三大欲求の一つ。二人が一緒に基本的欲求を満たすことは本能に働きかける効果があります。生活の中でも食事の時間は別格です。すなわち深いつながりを強化できる時間なのです。食事の時間を安易に考えず大切にしてください。二人の未来を明るくしたければ、一回でも多く一緒に食事をしましょう。はっきりした自覚はなくても少しずつですが、深いところで確実に二人の関係が深まっています。忙しい時は一緒に食事をする時間を作りにくいかもしれませんが、できるだけ時間を調整してみてください。食事の時間すら協力できないと、今後の夫婦生活や子育てなど先々が不安です。一緒に食事をすると美味しく味わえるでしょう。楽しく話をしながら食事をすれば、ますます心地よいひとときになります。一日一回は二人で一緒に食事をしたい。今後の二人の関係を決める習慣です。朝食でも夕食でも構いません。一緒に食事をした回数だけ仲良くなれるのです。一緒に食事をする機会を一回でも増やす。同棲から結婚に進むための30のポイント。その18。大きな借金問題はパートナーに打ち明けるべきか。大きな借金問題がある場合、打ち明けるかどうか悩みます。金額が小さいならまだ打ち明けやすいですが、金額が大きくなるほど心理的な抵抗も強くなるでしょう。正直に打ち明けると幻滅されるのではないか。大喧嘩に発展するだろう。結婚できなくなるかもしれない。様々な心配や不安が頭をよぎり、正直な白状をためらうでしょう。パートナーに知られないで借金をこそこそ返済したいと考える人も多いのではないでしょうか。もちろん同棲中でも隠し通すことは可能でしょう。上手にお金のやりくりをして毎月少しずつ返済しておけば、パートナーに知られることなく完済ができるはずです。弁護士や税理士など専門家の力を借りれば、借金の返済が早くなる可能性もあるでしょう。しかし隠し通したい気持ちがあったとしても、できるだけパートナーに打ち明けておくことをお勧めします。お金に関する問題は大変デリケートです。離婚の原因の上位は常に金銭トラブルがあります。個人的な問題だから打ち明ける必要はないと思うかもしれませんが、安易な考えはよくありません。結婚前提で同棲しているなら個人的な問題でも、実際は二人の問題と言えるでしょう。まだ結婚していなくても、ゆくゆくパートナーにも関わる問題になる可能性があります。パートナーに知られずに借金を返済したくてもうまくいくとは限りません。大きな借金があるのは金銭感覚に問題がある証拠と言えるでしょう。金銭問題の発端が何であろうと、今後の二人の人生に強く影響することですから、正直に打ち明けておくのが得策です。同棲でご両親に挨拶をする際、誠実であることを約束したはずです。パートナーだけでなく、両家のご両親に誠意を見せる意味でも礼節を重んじた行動が重要です。結婚してから発覚すると、一気に信頼関係が打ち砕かれます。なぜ同棲中に言ってくれなかったのと問い詰められ、ますます問題が大きくなるでしょう。手遅れになってから打ち明けるくらいなら、同棲の段階で早めに打ち明けておく方が、ショックもトラブルも小さくて済みます。パートナーが借金返済に協力してくれるかもしれません。パートナーが監視役として働いてくれるおかげで、借金返済がしやすくなるメリットもあります。同棲は結婚前提の生活であり、信頼関係が重要です。言いにくいかもしれませんが、大きな借金問題はパートナーに打ち明けておくことをお勧めします。大きな借金問題はパートナーに打ち明けておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その19。同棲が1ヶ月続くごとにお祝いをしよう。マンネリを防ぐ方法の一つがお祝いです。同棲の節目として1ヶ月ごとにお祝いをしてみませんか。喧嘩やすれ違いなどあったかもしれませんが、別れることなく同棲が1ヶ月続いたのは事実です。考えや生活習慣に違いはあっても、一緒に生活が続けられています。単なる同棲の1ヶ月とはいえ、努力の結晶、素晴らしい達成と言えるでしょう。そこでお祝いです。お祝いの種類は自由です。例えば少し贅沢な外食はいかがでしょうか。きちんとおしゃれをして雰囲気のいいレストランで食事をしながら、一緒に同棲生活を振り返ります。お互いが労をねぎらえば有意義な時間になるでしょう。スムーズに同棲が続いているね。同棲が続いていて嬉しい。これからも仲良くしていこうね。初心を思い出せ、新鮮な気持ちがよみがえるでしょう。意識合わせにもなり、ねぎらいにもなり、感謝にもなります。二人でお祝いをすれば、同棲の良い区切りになるはずです。何より倦怠期やマンネリの防止にも役立つはずです。1ヶ月続いたなら2ヶ月目も続けられるはずです。あとは同じ調子を繰り返すだけ。 これからも頑張ろう、もっと仲良くしていこうという気持ちが高まるでしょう。たった一回の外食であっても、きちんとお祝いの場を設けることで良い節目になります。緩みかけた気持ちが引き締まります。一ヶ月後のお祝いに向けて気持ちを新たにしてまた頑張れるのです。同棲が一ヶ月続くごとに節目のお祝いをする。同棲から結婚に進むための30のポイント。その20。浮気、暴力、ギャンブルは結婚して治るものではない。同棲中、パートナーの不誠実な行為に悩まされることがあります。浮気をされる。暴力を振るわれる。ギャンブルによる浪費がひどい。価値観や生活習慣の問題というより、もはや人間性の問題です。別れた方が良いと分かっていても、パートナーへの依存が強いとなかなか簡単に別れられません。結婚すれば心を入れ替えてくれるかもしれない。夫婦になれば自覚が出て性格が変わるかもしれない。子供が生まれれば責任感が芽生えて生まれ変わってくれるかもしれない。パートナーへの気持ちを諦めきれないとき、結婚すれば変わってくれるのではないかと期待する人もいるでしょう。もう二度としないという言葉を信じて思い切って結婚に踏み切ろうとする人もいるかもしれません。しかしこれは大変危険です。浮気、暴力、ギャンブルは治りにくい傾向が強い癖です。結婚して治るものではありません。むしろ結婚してから悪化する方が多いでしょう。浮気、暴力、ギャンブルは病気のようなもの。浮気、暴力、ギャンブルが繰り返されるなら常習性があると判断できます。常習性があれば結婚に関係なくどんどん悪化していく可能性があります。愛があれば治ると考えるのは短絡的です。愛だけで治るなら薬はいりません。病気の一種ですから愛とは分けて考えること。程度がひどいなら治療が必要です。浮気、暴力、ギャンブルがひどい人との結婚は非常にリスキーです。結婚後も不誠実な行為が繰り返されれば離婚だけでは済まない場合もあります。場合によっては人生を破滅に追い込む危険性があるため十分慎重になっておく必要があります。浮気、暴力、ギャンブルがひどい人との結婚は十分慎重になっておく。同棲から結婚に進むための30のポイント。その21。同棲中は結婚のアピールのしすぎに注意する。同棲中は結婚のアピールのしすぎに注意しましょう。もちろん結婚前提で行う同棲ですから結婚の話題を出すのはマナー違反ではありません。普段の会話に結婚の話題が出てくるのは自然でしょう。結婚式、新婚旅行、夫婦生活の話題など二人の将来に関する話がたくさん出るでしょう。同棲には結婚の準備期間という意味もあるため早めに将来について話し合って意識合わせをしておくことが大切です。しかし結婚のアピールもしつこくなると印象が変わります。例えば次のような一言を頻繁に話すとパートナーはどう感じるでしょう。早く結婚したい。結婚式はこんな風にしたいな。結婚したらこんな生活が送りたいね。早く夫婦になりたいね。新婚旅行は海外の方がいいよね。普段から頻繁に結婚の話を持ちかけると強いプレッシャーを与えてしまうに違いありません。束縛、圧力、支配を与えることになり疲れさせてしまうでしょう。結婚前提と分かっていても口うるさく結婚、結婚と連呼されるとパートナーはうんざりします。特に男性はしつこく結婚をアピールされるのを嫌がる傾向があります。結婚への不安や焦りがあるといつの間にかアピールをしすぎていることがあります。アピールの度がひどいと場合によっては結婚へのためらいが生じ不本意な結果を招いてしまうこともあります。必要があって結婚の話を持ち出すのはいいですが、むやみにアピールするのは要注意です。少なくとも毎日結婚の話題を出すのは避けた方がいいでしょう。ストレートに結婚をアピールするより本人に気づかせる表現がいいでしょう。例えば子供ができたら〇〇したいね、スムーズにステップアップしたいねといった表現です。明るい未来が想像でき心地よい印象になるでしょう。必要がある時を除いて結婚のアピールをしすぎないようにする。同棲から結婚に進むための30のポイント。その22。急いで結婚しても離婚になっては意味がない。同棲に失敗したくないなら結婚です。ゴールインさえできれば堂々と同棲に成功したと誇れるように思われます。確かに一緒に暮らすことができても破局になれば同棲は失敗したと言えるでしょう。一緒に暮らした結果、価値観や生活習慣に致命的な不一致があればやはり結婚は難しい。そのため同棲中は結婚に向かう意識が強くなりがちです。とにかく結婚。少しでも早く結婚。期限通りに結婚。結婚を急ごうとする人も多いのではないでしょうか。ここに落とし穴があります。結婚への意識が強くなったばかりに、いつの間にか同棲の目的がすり替わることがあるのです。同棲の本来の目的を思い出してください。同棲の本来の目的は、結婚の失敗を防ぐためにするもの。ところが、常に結婚を意識していると、同棲の目的が、結婚の失敗を防ぐためのものから、とにかく結婚することにすり替わる。そのため、何が何でも結婚をするという近視眼的な考えに陥りやすくなるのです。この現象の怖いところは、本人が気づかないうちに起こりやすいという点です。 自分でも目的がすり替わっていることに気づかないまま、結婚、結婚、結婚、と念仏のように唱えていることがあります。同性は、とにかく、結婚できればいいわけではありません。急いで結婚しても、離婚になっては意味がありません。無理やり、結婚しても、結局は離婚になって、こんなはずではなかった、となります。一度、立ち止まって、改めて同性の目的を思い出してください。結婚に執着しすぎていないでしょうか。結婚ありきになっていないでしょうか。同性の目的は、あくまで離婚を防ぐことにあります。もし、同性の目的がずれている場合、同性中の今なら、まだ間に合います。本来の目的に修正することが大切です。同性の目的を見失って、無理やり結婚することがないようにする。同性から結婚に進むための30のポイント。その23。結婚資金を貯めてばかりで喧嘩別れになっては意味がない。同性中には2人で結婚資金を貯めていきます。お金は力です。結婚式、新婚旅行、結婚生活など、結婚の準備としてお金を貯めます。少しでも結婚資金が貯まっていればスムーズに結婚生活を始められるでしょう。貯金の仕方はそれぞれです。家の金庫に現金で貯めていく方法もいいでしょう。共通の口座を作って2人が少しずつ入金していく方法もいいでしょう。同棲中は少しでも無駄遣いを減らして節約を心がけることが大切です。結婚資金が増えるにつれて結婚が近づいている実感も得られるでしょう。ここに落とし穴があります。結婚資金を貯めるのはいいですが、過剰にならないよう注意してください。二人の関係が悪くなるほど切り詰めるのはよくありません。息が詰まるほど切り詰めた生活を送っていると、ストレスが溜まるばかりか、対立や喧嘩の原因にもなります。結婚資金を貯めてばかりで喧嘩別れになっては意味がないのです。たまには結婚資金を使いましょう。使いすぎはよくありませんが、二人の関係維持のために使うのは、結婚資金の正しい使い方です。例えば、レストランでの食事です。同性の昇給士として、たまにはリッチなレストランで贅沢な料理を楽しむと、印象的で心地よい時間になるでしょう。美味しい食事と楽しい会話をすると仲間意識や一体感がますます高まります。旅行をするのも良いでしょう。二人で一緒に旅行をすれば思い出を増やしたり絆を深めたりなど高い価値が得られるでしょう。ストレス発散だけでなくマンネリ防止にもなるためおすすめです。同性の良い区切りとなるに違いありません。結婚資金は貯めるばかりではなく使いましょう。使ってこそ結婚資金の意味があります。結婚資金は貯めるばかりではなくきちんと使っていく。同性から結婚に進むための30のポイント。その24。同性で破局した時のリスクは男性より女性の方が大きい。同性で破局した時のリスクは男性と女性のどちらが大きいのでしょうか。もちろん様々な状況があるため一概には言えません。男性には男性特有の事情があり、女性にも女性特有の事情があります。経済的な事情、家庭の事情、健康の事情。人によって背負っている事情は異なるため正確な比較は難しいでしょう。しかし、細かい条件は考慮せず、あくまで一般的な状況で考えたとします。一般的な状況の場合、同性で破局した時のリスクは男性より女性の方が大きいと言えます。女性の場合、妊娠のリミットがあるためです。女性は生まれた時におよそ40万個の卵子があります。卵子の数は生涯増えることはなく、年齢を重ねるにつれて減り続けていく特徴があります。思春期で月経が始まる頃には20万個まで減り、その後もどんどん減少していきます。卵子の数は妊娠能力に大きく関わる要素です。妊娠能力の低下は30代になると目立ち始め、30代の中盤以降は顕著です。妊娠能力は今期にも大きく影響する要因でもあります。したがって、同性で破局した時のリスクは男性より女性の方が大きいと言えます。このことを認識した上で、女性は慎重に同性を進めていきましょう。彼の言いなりにならず、きちんと将来を考えた上で行動していくことが大切です。同性の期限も結婚のタイミングも、今期や妊娠のリミットを考慮した上で考えた方がいいでしょう。男性の中には女性の妊娠期限について理解が不十分な人もいます。認識が不十分なら会話を通して彼の理解を促していく必要もあります。彼がなかなか結婚に踏み切ってくれないなら女性から背中を押す必要もあるでしょう。同性の結果、二人の将来が描けないと判断できれば残念ですが別れや同性解消を検討する必要も出てきます。女性は妊娠のリミットを意識しながら同性をする。同性から結婚に進むための30のポイント。その25。同棲が長く続くほど安定とは限らない。同棲で誤解されがちなのは継続期間です。同棲が長く続いているカップルほど仲も相性も良く安定していると思われがちです。同棲が何年も続いていれば結婚してもスムーズな夫婦生活が送れると思うでしょう。しかし、ここに大きな落とし穴があります。同棲が長く続くほど安定とは限りません。例えば、次の2組のカップルがあるとします。1. 同棲を1年続けているカップル。2. 同棲を5年続けているカップル。 同棲が長く続いているカップルの方が関係も安定している印象を受けますが、現実はわかりません。実際のところ、上記の2組のカップルはどちらが先に結婚できるかわかりません。同棲は長く続く方が良いとは限りません。二人の同棲が長くなると別れたくても別れられない関係になっていることもあるでしょう。あまり長すぎるとかえって惰性やマンネリを招き、大きな決断や行動をしにくくなります。このまま結婚しなくてもいいよねとなってしまう。同棲が長くなりすぎた結果、結婚に踏み切れなくなることがあるのです。世の中には同棲を10年以上した結果破局したカップルもいます。自分たちにも起こり得る状況と思って注意しておく必要があります。同棲をするなら期限を決めておくことが重要です。少なくとも結婚という目的があるなら、期限も計画的に設定しておくのがいいでしょう。同棲は長ければ長いほど良いという先入観を捨て、適度な期限を設定しておきましょう。同棲の期限は3年を上限にして考えるのが賢明です。恋愛感情が続くのは3年程度と言われているため、3年以内の決着をめどにすれば余計な停滞を招く心配がなくなります。同棲期間は長さではなく適度を重視する。同棲から結婚に進むための30のポイント、その26。無計画な妊娠は大幅に同棲計画を狂わせる意外な盲点。同棲中、大きな出来事であるにもかかわらず見落とされやすい注意点があります。無計画な妊娠です。同棲計画を大きく狂わせる出来事でありながら軽視されがちです。話し合いにくいテーマのためか、真剣に考えていないカップルが目立ちます。天から授かるものという認識があるためでしょうか。あるいは愛の奇跡によって生まれる命と考える人もいるかもしれません。自然の成り行きに任せるカップルもいるでしょう。しかし、人生に大きな影響を与えることであるのは間違いありません。一度命を授かれば、お腹の生命はどんどん大きく育っていきます。同棲中に妊娠が発覚すると、選択肢は2つしかありません。中絶か出産です。中絶をするなら多額の費用と倫理的な苦悩を乗り越えなければいけません。出産をするなら急いで結婚をしなければいけない状況になるでしょう。俗に言う、できちゃった結婚です。結婚となると急な出費が増え、同棲の計画が一気に狂います。時間やお金だけでなく、仕事や人生にも影響します。純粋に子宝を喜べない状況ほど苦しいものはありません。お腹にいる子供にとっても親から祝福されて生まれたいと思うでしょう。中絶にせよ出産にせよ、どちらも重大な選択です。仲良く同棲をするのはいいですが、無計画な妊娠には注意しましょう。同棲中の避妊は一人の事情ではなく二人の事情です。交際を楽しんでも避妊だけは必要です。快楽と欲望に溺れ、理性と自制心を失ってはいけません。きちんと二人で協力して無計画な妊娠には注意しましょう。同棲中の無計画な妊娠には十分注意する。同棲から結婚に進むための30のポイント、その27。パートナーが体調を崩している時こそあなたの出番。献身的な看病でしっかりサポートする。同棲中、パートナーが怪我や病気になることがあるでしょう。風邪をひいて寝込むこともあれば、大怪我で入院することもあります。怪我や病気が重度の場合、一人で動くのが難しくなります。そんな時こそあなたの出番です。パートナーが体調を崩している時は、献身的な看病でしっかりサポートしましょう。自宅で療養中なら、同棲のメリットを最大限に活かせます。体調を崩して寝込んでいる時は、肉体的だけでなく精神的にも弱っています。買い物や食事の支度が厳しくなるでしょう。そんな時、そばで献身的にサポートしてくれる人がいると、普段よりありがたく感じるはずです。あなたが風邪で寝込んだ時、看病してくれる親を普段よりありがたく感じたことがあるのではないでしょうか。元気な時はあまり気になりませんが、弱っている時に助けてもらえると存在価値がよく感じられます。恋愛でも同じです。パートナーが体調を崩している時、献身的にサポートすると深く感謝してくれるはずです。同棲していてよかった、この人がいてくれてよかったと、あなたの存在価値を再認識してくれるでしょう。怪我や病気の程度によっては、会社を休んで看病することも悪くありません。同棲では助け合いの精神が大切です。無理のない範囲で構わないので、できるだけサポートして元気づけるチャンスです。病気の時の献身的な看病があれば、二人の関係がさらに進化するきっかけになります。パートナーが体調を崩して寝込んでいる時は、献身的にサポートする。同棲から結婚に進むための30のポイント、その28。長く交際しているのに親を紹介されない理由とは。長く交際しているのに親を紹介してくれない。親に会いたいとお願いしても、うまく交わされる。そんな状態に悩む人がいます。親を紹介してほしいと何度お願いしても、いつもうまく交わされてばかり。遠方にいるから会うのは厳しい。親は忙しくて会う時間がない。今は都合が悪い。また別の機会にしよう。何かしら事情でいつも紹介を回避されます。仕方ない、そういうこともあるかと軽く流してしまいがちです。本当に事情があるならいいですが、断られる状況が不自然に続くなら要注意です。 親を紹介されない態度の裏には深刻な本音が隠されている可能性があります。それは結婚する気がないという本音です。親に恋人を紹介してしまうと両者に関係ができてしまいます。一度親と会って面識ができると責任が伴うため簡単な理由で別れにくくなります。親から交際相手について聞かれるようになったり結婚を促されたりするようになります。そのため親と会わせようとしてくれないのです。自分は真剣な交際のつもりでも相手は遊びの交際として考えている可能性があります。結婚する気があるなら自分の親を紹介するくらいはできます。本気で結婚を考えているなら長期休暇やお正月など時間を作ろうと思えば作れます。むしろ交際相手から会ってほしい、会わせてもらいたいというお願いがあるはずです。交際相手に結婚する気があるか確認するなら親を紹介してくれるかどうかという点で考えるといいでしょう。自分の交際を振り返ってみてください。不誠実な態度が目立っていないでしょうか。乱暴な扱いをされたり記念日を無視されたりしていないでしょうか。遊ばれているような心当たりがあれば赤信号です。誠実な交際かどうか見極めるある手段があります。親に紹介してくれないなら別れるという一言で交際相手に揺さぶりをかけてみてください。インパクトのある一言ですが交際相手の本心を確かめられます。それでも頑なに親に紹介してくれないなら今後の結婚は見直した方がいいでしょう。親を紹介してくれないパートナーの本心に気づく。同性から結婚に進むための30のポイント。その29。結婚の話を受け流されるなら相手のご両親に協力をお願いする。結婚の話を持ちかけても相手が真剣に向き合ってくれないことがあります。相談を持ちかけても返ってくるのはいつも曖昧な返事ばかり。いずれ結婚するよ。あと少しだけ待ってよ。そのうちね。今度考えておくよ。もう少し落ち着いてからね。具体的な話を嫌がって大切な決断を避けてばかり。うまく話を受け流され結婚の話が進展しないことがあります。相手が結婚にルーズな人だと結婚の話を持ちかけても曖昧な言葉でごまかすばかりという状況があります。かといって毎日口うるさく結婚結婚というのも相手から嫌われる原因になるでしょう。威圧感があって相手もストレスやプレッシャーを感じるはずです。嫌われた結果別れや同性解消になっては意味がありません。結婚の話を持ちかけても受け流されて困っている人も多いのではないでしょうか。そんな時に有効なのが相手のご両親に協力をお願いする方法です。いくら結婚を持ちかけても受け流されるなら相手のご両親から言ってもらうようにお願いしてみてください。相手のご両親と連絡を取ってさりげなく相談を持ちかけてみるといいでしょう。親にとっても我がこの結婚に関わる話ですから前向きに協力してくれる傾向があります。誰でも自分の親からの言葉は無視しにくく重く受け止める傾向があります。自分の親から結婚について持ちかけられると無視するわけにはいかなくなります。ごまかすのを諦め結婚に向かって踏み出しやすくなるのです。そのためにも日頃から相手の親とのコミュニケーションが大事です。普段は全く話をしないのに困った時に限って都合よく話を持ちかけるのは不自然でしょう。普段から頻繁に相手の親と連絡を取り合って仲良くなっておくといざという時の助っ人になってくれるはずです。自分から結婚の話をしても無視されるなら相手の親から話してもらう。同性から結婚に進むための30のポイント。その30。いざとなれば逆プロポーズも一つの選択肢。彼氏がなかなかプロポーズしてくれない。プロポーズをしてから同棲を始めるカップルもいますが、プロポーズされずに同棲を始めるカップルもいます。同棲中、なかなか彼からプロポーズがないと時間だけが過ぎていきます。待って、待って、ひたすら待つ。プロポーズを待つのも待ちくたびれます。時間が過ぎていくにつれてもどかしくなるのではないでしょうか。世間ではプロポーズは男性からするものという風潮があります。確かに映画やドラマでは男性からプロポーズをするシーンをよく見かけます。周囲の人たちを見ても男性からプロポーズされて結婚しているカップルが多いのではないでしょうか。男性のプロポーズに待ちくたびれている女性も多いのではないでしょうか。もうこれ以上は待てない。そう思うこともあるでしょう。彼からプロポーズをしてもらいたいかもしれませんが、変なプライドに固執しているとどんどん時間が過ぎていきます。結婚されないまま最終的に捨てられてはたまりません。かといって延々とプロポーズを待ち続けるのもリスクが伴います。もしなかなか彼氏がプロポーズしてくれないなら思い切って女性からプロポーズをするのも選択肢です。いわゆる逆プロポーズです。女性からプロポーズをするのは変ではないかと思いますが誤解です。珍しいパターンではありますが変ではありません。逆プロポーズは縁起が悪いなどのジンクスもありません。世の中を見渡すと女性による逆プロポーズで結婚しているカップルは数多く存在します。変なプライドを捨てて思い切って逆プロポーズをすればはっきり結論を出せます。もし彼が承諾してくれたなら結婚に向けて一気に進展できるでしょう。いざとなれば逆プロポーズも一つの選択肢。これ以上は待てないと思ったなら検討の価値はあるでしょう。なかなか彼からプロポーズされないなら逆プロポーズも選択肢として検討する。 同性から結婚に進むための30のポイント。まとめ。その1。結婚へのファイナルステージと意識して気持ちを引き締めた同性生活を送る。その2。一日ごと結婚への階段を登っているイメージをする。その3。同性はゴールではなく通過点にする。その4。同棲中にできるだけ結婚に必要な準備を整えておく。その後、結婚前提と婚約はきちんと分けて認識しておく。その6、下手な嘘をつくくらいなら正直に話す。その7、気がかりなことがあったら何でも言ってねと前もって伝え、心を開きやすくしておく。その8、譲れないことを決めるときはできるだけお互いの数を同じにしておく。その9、具体的な数字を含めた共通の目標を作って2人で頑張る。その10、お互いの壁を取り払い、言いたいことを言い合える関係を築いておく。その11、見栄を張りすぎない。その12、しっかり法律で守られたいなら同棲ではなく結婚しておく。その13、2人で人生プランを考え、生活費のやりくりに役立てる。その14、お金を貯めるを結婚資金を貯めると言い換える。その15、遠慮のしすぎに注意する。その16、物理的な距離が近づく同性だからこそ上手に適度な距離感を保つ。その17、一緒に食事をする機会を1回でも増やす。その18、大きな借金問題はパートナーに打ち明けておく。その19、同性が1ヶ月続くごとに節目のお祝いをする。その20、浮気、暴力、ギャンブルがひどい人との結婚は十分慎重になっておく。その21、必要がある時を除いて結婚のアピールをしすぎないようにする。その22、同性の目的を見失って無理やり結婚することがないようにする。その23、結婚資金は貯めるばかりではなくきちんと使っていく。その24、女性は妊娠のリミットを意識しながら同棲をする。その25、同棲期間は長さではなく適度を重視する。その26、同棲中の無計画な妊娠には十分注意する。その27、パートナーが体調を崩して寝込んでいるときは献身的にサポートする。その28、親を紹介してくれないパートナーの本心に気づく。その29、自分から結婚の話をしても無視されるなら相手の親から話してもらう。その30、なかなか彼からプロポーズされないなら逆プロポーズも選択肢として検討する。